ただいまは新約聖書の使徒言行録一章に記されている御言葉をご一緒に聞きました。これまでも申したことがあるかもしれませんし、またご存知の方も多いと思うんですが、この使徒言行録というのは同じ新約聖書にありますルカによる福音書の続き続編にあたる文書と言えます。この使徒言行録の一章の一番初めの一節二節を見ますと、このように記されてあります。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行いまた教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え天に挙げられた日までのすべてのことについて書き記しました。この初めのところに、私は先に第一巻を表してと言われている、この第一巻というのがルカによる福音書のことを表しております。でルカによる福音書にはまさにここにある通り、主イエスが地上に来られて行い教え始められてから天に上げられた日までのすべてのことが書き記されているわけですね。でそのようにして天に上げられた時点でイエス様の地上のご生涯と働きは一つの終わりを迎えました。しかしそれで全てが終わってしまった、そういうわけではないのです。私たちを救おうとされる、そして私たちをご自身の祝福へと招こうとされる神の御業は、イエス・キリストの働きはそこで終わってしまった、停止してしまったというのではないのです。むしろそれはイエス様が選ばれた、召された弟子たちがそのイエス・キリストの人として、イエス・キリストに使わされる人として人々に福音を伝えるというその人たちの働きとしてこの地上で受け継がれていくのです。そのようにして福音を全世界に向けて伝えていくその人たちの働きが記されているのが、このルカによる福音書に続く使徒言行録、第2巻にあたる使徒言行録ということになります。でこの使徒言行録の1章2章にはそのような人たちの働きがどのように始められたのかが記されているのです。ではなぜ急に使徒言行録のその一章を今日学ぶのかという思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、教会の暦によりますと、週報にもありますように、来週の主日がペンテコステ、聖霊降臨日と呼ばれる日にあたります。神の霊、キリストの霊である聖霊が弟子たちに注がれて、キリストの福音を伝える群れとしての教会が誕生した、その聖霊降臨日。使徒言行録の1章と2章はまさにこのペンテコステの出来事に関わるところですので、今週来週2週かけてこの使徒言行録のこの部分をご一緒に学んで礼拝を捧げたいと思いました。そこで今日はこの1章の主に3節から14節のところを見ていきたいと思うんですが、このところの全体を通しまして私たちに示されていること、もちろんたくさんのことが、たくさんの豊かなことが記されているわけですが、今日特に私たちが心に留めたいと思われることは、神の約束を信じてひたすら祈ることへと導かれた弟子たちの姿であります。で、一章の四節を見てみますと、間もなく天に上げられるイエス様の言葉としてこのように命じられています。エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。 ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。まあ、弟子たちにとって、この時の弟子たちにとって、エルサレムという場所は、決して居心地の良い場所ではありませんでした。何よりもそこは、主イエスがユダヤ人たちによって十字架につけられた場所であります。その弟子たちにとっても決して安全な場所とは言えません。しかしそれ以上に、そこは、主イエスが十字架につけられるときに、揃いも揃って、主イエスを裏切ってしまった弟子たちの醜さ、弱さ、罪といったものが、あらわにされた場所でもあります。私たちであれば、いつまでもそんなところに留まっているのは嫌だと思うようなところでありましょう。しかし、そのエルサレムにとどまり続けて、そこで父なる神が約束されたものを、それが実現することを待つようにイエス様は命じられております。まあ、そして少し先に進みまして、一章の十二節から十四節の方に目を移しますと、そこにはイエス様が天に上げられた後に、その主の命じられた通りエルサレムに戻って、泊まっていた家の上の部屋に上がって、ひたすら祈りに集中している弟子たちの姿が描かれております。まさにそれは、他のことを切り捨てるようにして、また自分自身さえも神様に明け渡すようにして、ひたすら祈ることに心を向ける姿、しかも忍耐強く、それに固執するかのように祈り続ける姿でありました。で、このことは私たちにとって、やはり今改めて心に留めるべきことのように思われます。特にこの時期、私自身そのように強く思わさせられました。私たちも今この礼拝から新しい命と使命とを与えられて、それぞれの場所へと生活の場へと使わされていきます。まあ、もちろん何か世界中に福音を伝えるとかいったあっと驚くような大きなことをするわけではないでしょう。また人を感心させるような立派なことをするわけでもないかもしれない。しかし、どれほどささやかなことであったとしても、私たちもまた、漫然と、この世に帰っていくわけではなくて、それぞれに使命を与えられて、それぞれの場所に使わされていく。で、その時に私たちは、やはり、そこにおいて神様の約束が与えられているということをやはり信じるのです。神様、そして神様が聖霊を与えてくださり、私たちがその務めを果たすことができる力を与えてくださる、そのことを待って、やはり祈りに心を集中させる時を持つということ、それが何よりも大切でありましょう。あれこれと議論をすること、考えること、勉強することもそれは大切かもしれませんけれども、いや、確かに大切ですけれども、本当にそうしたことを私たち自身が神様に祈り求め、神様から与えられる答えと、答えの中で、その恵みに満ちた交わりの中で、信頼へと導かれていくことが大切なことなのです。この時の弟子たちのように、エルサレムに留まって、神様の約束を信じて、ひたすら祈ることから 私たちはやはり全てを始めて行くものであり、そのことを大事にする、それが大切なことだと思います。ただその時にそのことをまず見ました上で、もう少し詳しく見ていきたいと思うんですが、この弟子たちも初めからまっすぐこうしたひたすらな祈りに、忍耐深い祈りに、神の御心にかなう祈りに献身することができたわけではないようです。やはりそこには破れがある、的外れなところがある、理解できていない、神様のことが理解できていない、とんちんかんなところがある、そういうことを私たちは今日のところから見ることができます。例えば一章の六節、六節のところを見ますとこう書いてありますね。エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束でもされたものを待ちなさい、そういうイエス様の指示というか命令を受けた後に弟子たちが何と反応したか、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、そう尋ねたと言うんですね。イスラエルの国を立て直すと何だろうかと思うかもしれませんが、弟子たちも皆その当時弟子たちも皆ユダヤ人でありました。で、当時このユダヤはローマ帝国の支配下にありまして、国としてのもう尊厳を失われていたわけです。やはりユダヤ人としてイスラエルの国が再興されることを望む心が彼らの中にもあったのでありましょう。で、今イエス様が復活されて新しい御業を始めようとされるこの時に彼らは尋ねたんですね。イスラエルの国を立て直してくださるのはこの時でしょうか。しかしイエス様の与えられる使命というのはそういうイスラエルの国だけに限られたことではありませんでした。エルサレムから始まってユダヤとサマリアの全土で、そして地の果てに至るまで福音を伝えるというスケールの大きな話でありました。ところが弟子たちはまだそのような主の御心に思いが至らない、自分の中にある悩み事、自分の中にある願いというものにとらわれているんです。でもこれは私たち自身の姿でもあるでしょう。神様に祈るときもやはり私たちは自分の悩みが一番なんですね。この私はこの悩みを聞いてほしいのです、この問題を解決してほしいんです、地の果てとか福音とか、それも大切だけれども、これが私の今の願いなんですと、私たちは自分のある意味では狭い小さな古い願いにとらわれている。もちろんそれでいいんですというつもりはありませんけれども、それがやはり私たちの現実ではないかと思います。また別の面で言いますと、私たちは神様から与えられている使命の大きさに比べて自分自身がいかに弱く足りないものであるか、そのことに心が奪われがちです。一章の十節を見ますと、十節ですね、イエスが離れ去っていかれるときに、彼らは天を見つめていた、そう言われています。イエス様はいよいよ地上での全ての技を終えて天の父のもとに帰ろうとされている、そこにおいていよいよ全世界に福音を伝えていく その御業を始めようとされている。でもその時に弟子たちは天を見つめていたのです。でそのために彼らは天の御使いによってなぜ天を見上げて立っているのかとたしなめられることになります。でこの時の弟子たちは、まあ、天を見つめていたとは言いましても天にいます神様に心を向けてその御心を求めて天を仰いでいたというのではないんですね。今まで一緒にいてくださったイエス様が天の向こうに行ってしまった、あのイエス様がまたもう一度ここにやってきてくださらないだろうか、もう一度あそこからやってきて私たちにあの御業を、素晴らしい御業を見せてくださらないだろうか、そう願ってイエス様が去ってしまった方角をあてもなく夢を見るかのように眺めていたのです。イエス様から地の果てまで私の証人となると言われましたけれども、自分の姿を見るならばとてもそのような務めを果たしうるような力のない自分を私たちは見ずにはおれないのです。でもついこの間までイエス様なんていう人は知らないと言ってイエス様を裏切って逃げ出してしまったような弱くて貧しい小さな者たちの集まりに過ぎない。しかもイエス様によって選ばれたのは12人であったのが、イスカリオテのユダが脱落してしまった11人になってしまったことにも現れていますように、ここには大きな賭けが生じています。破れがあるんです。こんな自分たちに一体なんでそんなことができるだろう。不安や諦めの思いが隠しようもなく現れてくる。どうしてよいかわからなくて、ただ呆然とイエス様が去って行かれた方向を眺めているしかなかったのが彼らの現状でありましょう。そしてそれは私たちの今の姿ではないかと思います。しかしそのような弟子たちをまだまだ、まあ、未熟というのか分かっていない弟子たちをイエス様はただ切り捨ててしまったり否定しているわけではないんですね。そんな自分の願い思い煩いばかりを言うんじゃダメだと叱りつけてらっしゃるわけではない。むしろ今彼らが目を注ぐべきところをはっきりと示されていく。あなた方はエルサレムばかりではなくてイスラエルの国が自分の悩みがということよりも目を向けるべきところがあるよ。エルサレムばかりではなくてユダヤとサマリアの全土まで、また地の果てに至るまで私の証人となるのだ。この地上において果たしていくべき務めがある。イエス様が十字架につけられた、そしてあなた方が私を見捨ててしまったこのエルサレムに私たちの使命がある。またユダヤとサマリアという長年敵対し合って憎しみしかないところにキリストの和解と平和の福音をもたらす務めがある。そして神の祝福から排除されていると思われていたあの異邦人の世界、この世の片隅にこんなところには何もないと私たちが諦めてしまっているようなところに、見捨ててしまっているようなところに、その地の果てに至るところに至るまで主の祝福と、主の祝福と命の御言葉を伝える、そういう使命があなた方にはある。そのような使命のために あなた方は選ばれ、ここまで導かれ、そしてこれから用いられようとしているのだから、自分の悩み、自分の思い煩いというものは、すべて神様に委ねなさい。神様はそういうことをすべてご存知だ。あなた方に必要なこと、いや、あなた方の弱ささえ神様はご存知だ。でも、まず、そういうものを神様に委ねて、まず第一に、神の国と神の義とを求めるように、イエス様は導いていかれるのです。もちろん、そうは言いましても、私たち自身にこの務めを自分で果たしていくような力があるわけではありません。しかし、そうであるからこそ、神ご自身は、時満ちて、私たちに聖霊を注いでくださる、その約束を与えてくださっているのです。イエス様が天に昇られた、その理由はたくさんあるんですけども、それによって聖霊を、私、神の霊である、ご自身の霊である、聖霊を私たちに注ぐためということもあります。まさに私たちは、神様が注いでくださる、新しい命と力を受けて、この新しい使命に仕えるものとされていく。何よりもあなた方は、その聖霊を与えられるように、今、神様に祈りなさい。自分の思い煩いに不安に心を奪われて、あちらこちらウィンドウショッピングをしているように、あちらこちら心を迷わせてしまうのではなくて、エルサレムに留まって、父の約束された聖霊を求め祈ることに集中する時を持ちなさい。まさに今私たちに与えられている命令もこれではないでしょうか。いろんなところに心を向けることも大事でしょう。いろんな議論をすること、いろんな評論家のようにさまざまな欠点を指摘することも、それは意味があるかもしれない。いや、もちろん意味があるでしょう。しかし、まずエルサレムにとどまって、愚かでしかないかもしれないけれども、貧しいものでしかないかもしれないけれども、そして何をしてよいか自分にはわからないかもしれないけれども、その私たちに神様が聖霊を与えてくださって、行くべき道を、その力を与えてくださることをひたすら祈り求めるように、それが私たちの信仰生活、また毎日の生活の始まりに他ならないのです。最後にいたしますが、このようにしてイエス様によって一つ一つ、やはりこの時に至っても一つ一つイエス様によって導かれた弟子たちが、先ほども見ましたけれども12節に至りまして、ただ呆然と天を見上げていることをやめて、エルサレムへと戻ってまいります。そして彼らが泊まっていた家の、上の部屋に集まります。ちなみにこれは家の上の部屋ではなくて、家のこう上の部屋という1階2階で言えば2階部分にあたる上の部屋ということですが、上の部屋というのは、ユダヤ人たちが祈りや学びをするために、集まる目的で、用いられている部屋でありました。おそらくイエス様が弟子たちと最後の晩餐を守られたのも、こうした上の部屋という場所であったと思われます。今私たちに必要なのは、そしていつも私たちが帰っていくべきなのは、この祈りのための上の部屋なのです。この上の部屋を見失ってしまうときに、私たちは 目の前のことばかりに振り回されることになります。自分の思いや義務感から目の前の現実を追い回し、走り回るようにして空回りを始めていく。それは元気かもしれない、活発に見えるかもしれないけれども、走り回っているだけであり、空回りをしているだけのことが多いんです。またそうかと思うと、私たちは目の前の現実の重さに直面して力を失ってしまう、不安や思い煩いに陥ってしまう、希望を持つこと、信ずることができなくなってしまう、そういうことが多いはずです。そうであるからこそ、私たちも上の部屋に上がって自分のすべてを明け渡すように祈りに心を向けることを大切にすること、その時初めて私たちは自分の思いを超えた神の力に生かされていくことを学んでいきます。私たちに与えられているのは、私たちが自力でなすべきことではなくて、本当に天から神様がなしてくださる御業に他ならない、そのような神様の御心がなるようにと、本当に自分を明け渡すようにして祈ることを通して、私たちは自分の中にある思い煩いや不安や絶望というものを乗り越えて、一つ一つ神様を信頼し、神様を見てからあらゆることを恵みとして受け取っていくことを学んでいくことができるのです。弟子たちも不安であったでしょう。信じられない、そういう時もあったでしょう。特に、この時弟子たちは上の部屋に上がって祈り始めましたけれども、すぐに聖霊が下ったわけではありません。一日たち、二日たち、三日たっても聖霊は下らない。十日を数えることになります。その間彼らは本当に自分自身を注ぎ出すように、神様に自分自身を明け渡すように祈り続けていた。不安な自分をも、信じられない自分をも神様の御手に委ねて、一つ一つ神様に祈ること、神様の御旨がなるように願うこと、神様に従うことを学んでいったのです。私たちの古い自分が打ち砕かれて、覗かれていくためにはそれだけの時間が必要なのでありましょう。それだけの忍耐が、また戦いがまた必要なのでありましょう。弟子たちと弟子たちもまたそのように祈り始めてから、何日も待ち続け、祈り続け、ペンテコステの日に聖霊を受けることになるのです。私たちの信仰の歩みにも、いわゆる近道というものはありません。神の約束を信頼しながら、疑ってしまう自分を、待ちきれない自分を、諦めがちな自分を、一つ一つ、別に否定する必要はありませんけれども、一つ一つそれを神様に委ねながら、忍耐強く祈っていくことを学んでいくのです。そのようにするときに、私たちは 本当に信じることができないような、私たちの思いを超えたような神様のご計画の一部に預かっていくものとなるのです。もちろん私たちが何か立派なことができるとか大きいことをするかどうかは別問題ですけれども、そのような神様ご自身の大きな御業の中に加えられているその幸いを、恵みを私たちは覚えていく。そして何よりもその私たちに神様にある平安と喜びとを見出し、分かち合っていくことができるものとされていく。改めて今日ペンテコステを前にした今日、改めてこの御言葉を心に留め、祈るものとして整えられて参りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスが天に上げられた後、弟子たちが重い患いを抱えながら、不安や絶望をも抱きながらも、あなたによって導かれ祈る者へ変えられていったその様子を、御言葉を通し学ぶことができ感謝をいたします。どうぞ私たちも今この地上の生涯の中にあって、祈り深く忍耐深くあなたの御心を求めることを教えてくださいます。あなたの計り知れない恵みと救いのご計画の中で、どうぞ私たちの務めを覚えることができ、その中に祝福と平安と喜びとを見出し、分かち合っていくことができるように私たちを導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前の捧げします。アーメン。